新平家物語連続講義第24回九重の巻釘吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は近衛天皇の妃の座争いにいよいよ決着がつき、忠実頼長の思惑通りに忠子が皇后の位につく場面をお送りしました。この後、この戦いに敗れた藤原の忠通は、父である忠実と弟頼長の意向によって摂政の座までも奪われそうになります。それだけは何とか阻止しましたが、父である忠実は忠通の持つ藤原氏の長者としての地位を剥奪。その資格とともに長者の印や文書などを弟である頼長の方に与えてしまいます。さらに頼長は鳥羽法皇から内覧という資格を与えられます。これは天皇に奉られる文書などを先に見ることができる資格です。これによって政治の実権は完全に左大臣頼長が掌握したというわけです。そしてそんな藤原氏内部の権力争いに振り回される形となっていたのが幼い近衛天皇です。仁平元年1151年に近衛天皇は13歳になりました。この前年頃から目を患い始めます。92年1155年の春頃から病となり、とうとう7月に亡くなってしまいます。わずか17歳でした。母美福門院の悲しみは限りないものでした。そして一方でその悲しみの感情は悪作夫頼長への憎しみとなっていきます。かつて自分の親しめ子の立候を阻まれたこと、近衛天皇を妖帝と侮ってあれこれ指図したことなど、さまざまな事情が手伝って頼長への憎悪、そして猜疑心までもが育っていきます。美福門院はある時熊野の巫女神奈木を招いて亡くなった近衛天皇の霊を呼び出し、その声を聞くことを試みました。そこで得られた託宣の内容は、近衛天皇が人から呪いを受けていたという内容でした。愛宕山の天狗の像に打ち込まれた釘が近衛天皇の目を患わせ命を奪った。そんなことが近衛天皇の霊に憑かれた熊野の巫女の口から語られました。この情報の真偽を確かめるべく命じられ、調査に乗り出したのが平清盛です。それでは本文を見ていきます。その夜、洛外の嵯峨の里から西北の山へ向かって一軍四五十名の武者の影が足を早めてよじ登っていくのが見られた。いずこの武者とも知れなかったが、やがてのこと愛宕御坊の一端に人数をまとめて何やら示し合わせていた。そしてほどなく天台四坊真言二坊などそこらの書道を見過ごして、まっすぐに愛宕権現の別当上妙の指定へ向かい、門をたたいて呼ばわった。
これは鳥羽院の武者どころ秋の神平の清盛が手勢なれ、東山奥の院太郎坊天狗の御像に呪符を打って先帝の御弱いを縮めまいらせたりと祖人に及んだものがある。すなわち法皇の御名を報じ清盛虚実を改めにこれへ参ったり、すぐ奥の院へ案内めされよ。惑うて益なき意義を立て異直の滞在を被られな。一時奥の内は騒然となっていたが、やがて上妙が出てきて清盛へ言った。直とあれば戦場報じあろう、願わくば灰を得たい。
おう下座におわせ。
上妙が地に座ったのを見て清盛は戦場を示した。
まさしゅう
と上妙はうなずいて、
いなやはありません、直ちにお扉をお開けしよう、いざ起こしよう
と山荘山侍などに松明を持たせ、自身先に立って奥の院へ行った。昼さえくらい大杉の密林に文武天皇の大宝年中縁の昇格が据えたとなす太郎坊天狗の一同がある。上妙の影が御扉の前に立つ。鍵の音が異様に響く。火口が堂の中に満ちた。ゆらゆら赤く不気味にそれは揺れる。清盛は目の前に怪異な天狗の像を見出した。
天狗の両眼には釘が打ち込んであった。
おお、釘が。
それは彼だけの声ではない。浄明とともにドヤドヤと込み入ったすべてのものの驚きだった。清盛としては神勢入道から確かめようと言われた言葉の事実を見ただけである。意外とはしなかったが、いい気持ちではない。やはり呪詛は効くものかと恐ろしさに五体がこわばった。夢返ずるべきではないと、若年からの自分の不信心を戒めるような気がにわかに背筋を這い回った。
よし、見届けた。格の通りお答えするまで。
少し慌て気味に清盛は外へ出た。そして堂の扉に封印を命じた。連れてきた武者の大部分をそこの守りに残し、彼は夜通しで院の御所へ立ち返った。すぐ神勢に復命した。その時神勢はかつてこの人が他人に見せたこともないほどな大きな目をくわっと清盛に見せて、
うむ、そうか、果たして
とうなずいた。さて、久々の登場となった清盛ですが、これには左大臣頼長が政治を動かしていたという事情があります。左大臣頼長は源氏の庇護者でした。いざという時に呼ばれるのは源氏である源為義の役割となっていました。この頃為義の官位は六条宝冠から左衛門の城となっていました。しかしここに来てその左大臣頼長が権力を握った時代も、愛宕山の天狗の像に打ち込まれた釘によって終焉の時を迎えました。それでは再び本文を見ていきます。
頼長と忠真との呪詛によるものです。古の我が朝にも胃腸の悪心にも定位を伺うなどのことはままありました。思い上がったあの節のこと、何を考えているか分かりはしません。
美福門院のお口から吐かれたものこそ頼長呪詛の釘だった。法王は覚悟された。しかも今神勢入道の服装によれば、
愛宕山天狗像の両岸に呪詛の釘が打ち込まれてあること、秋の神が見届けて戻りました。しかと相違なきよしです、
とあった。法王はもう全く劣化となって余すなき感情の人となり、憎むべし頼長、長に慣れたる族よ、と幾度もお唇を震わせて罵られた。急速な戦議が進められていく一方、次の日にはもう呪詛の目撃者という山荘一人と山侍一名が名乗り出た。証言によって頼長の指図による一軍の修験者の仕業と決まったが、山から山を歩く修験者のことである。その者たちの実態と行方は雲のごとくつかみようもない。時すでに長義は戦争の急に迫られていた。どの王子を挙げて次代の天皇に選び立て祭るか、空位の長きにわたるのは許されない。この時にあたって頼長は突然法皇から遠ざけられ、父の忠真も三代を止められてしまった。金貨一丁というもおろかあまりな急変である。呆然顔見合わせるばかりであった失脚の節は、
一体どうしたことか、
と初めは何かの誤解であろうと鷹をくくっていたほどだった。法皇のお怒りもすぐ静まるものと信じていた。ところが事の真相が知れたので、
いよいよ下せぬ、我ら節は愛宕に天狗の像があることすら今初めて耳にしたことだ。流言でなくば何者かの残言に違いない。神に蒼天、地に白日、玉体を呪うたとて何の益があろう。それほどバカな我らではない。
直ちに身の潔白を書を持って上奏した。上書は小納言の局を経て返されてきた。理由なきお扱いと不死は狂気じみるほど打開を持った。二つの牛車を連ねてすぐ先頭の三大門へ押しかけた。しかし三大は拒まれ、雑色や下官を相手にただ喧騒を繰り返すに過ぎなかった。是非なく折れて出て伝奏こうたが、その伝奏も聞かれない。焦然と不死の車は虚しく門を戻るしかなかった。それを牢の間の格子から冷ややかに見送っていたものがある。もしその人間の誰なるかを頼長が知ったなら、頼長も忠真もはっと自分たちの甘さを悟ったに違いない。常にすすきぐらい古井戸のような政務を取る一曲のうちに、
何年でも黙々と一小納言に甘んじているかのごとく背をかがめていた男が性的とはさすがの節も気づかずにいたのであった。
そう、この忠真頼長親子失脚に向けて脚本を書いていたのが小納言新税入道です。実は新税の妻である紀伊の局は美福門院に仕えた女性の一人です。そう、この紀伊の局が例の熊野の巫女を呼ぶ際に一枚噛んでいたわけです。そしてこの新税入道と清盛が親しい関係にあったこともこの後の政治状況において大変に重要です。さて、新税にはめられた形となってしまった頼長はどうなってしまうのでしょうか。続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。